ご神君、一つ、四季の変わりは人の力に及ばぬことぞ。物事、事節に任せよ。人間の知恵、力で大いなる自然を推し量ることはできぬ。この梅雨前も、今年は空梅雨とテレビで報じていたが、あちらこちらで水害が出るほどの雨量である。災害も天地の言われあってのことゆえに、自然の働きに逆らうことなく、時節を待つのが肝心である。天地の心に沿うことこそ、寒ながらの生き方と言える。寒ながらのおかげの世界に住むためにも、時節に任せすがってゆかねばならぬ。神の大愛、大愛を知るためにも。神の大愛とあります。そしてまた、今日の日めくりカレンダーが、神愛ですね。神の愛。神の大愛。神様の愛とはどういう愛だろうかと思います。人が人を愛するという、その愛するということはどういうことだろうか。また、神様の愛。と言われて、神様が人間氏子私どもを愛しておられる。その愛。そして師匠は一切が親愛だと。私どもの身の上に起きてくることから、それら一切が神様の愛の現れだと教えてくださいます。では、その神様の愛とは一体何だろうかと思いますね。私どもが人を愛する。人を愛したときにどういう行動に出るのか、神様が私ども愛してくださる、愛しておられるときに何をどうなさるのか、愛情表現というものがありますね。愛情表現、その愛を表現するというのですが、愛しているということの表現にもいろいろあるようですね。それこそ親であったり、おじいちゃんであったりする、おじいちゃんおばあちゃんですか、それがその人たちが子や孫を愛する、まあその子や孫を愛して、その愛情表現はどうなるかというと、やっぱり愛するという、愛する人の喜ぶ顔が見たい。まずはその愛情表現の一つというのは、愛する人を喜ばせるということではないかと思いますね。それも一つあると思います。愛する人に喜んでもらいたいというのが愛情表現の一つでもあろうかと思いますね。その愛する子や孫に喜んでもらう。そのために、いわばその愛する者が欲しているものを与えるというようなことがありますね。子供や孫が欲しがっているおもちゃを買い与えたり、そのああしたいこうしたいと思う願い事を叶えてやる、そこに喜ぶ姿を見たいというわけです。神様もやっぱり同じようなところがおありになるように思いますね。神様の愛情表現の一つとして、その氏子、私ども人間氏子が喜ぶ顔を見たい、その喜ぶ姿を見たいと、そこに私どもの願いを叶えてくださる。子供や孫の願いを叶えて、子供や孫が喜ぶのをまあ見たいというのでしょうか。喜ばせてあげようという愛情表現ですね。私どもはそのいわゆる私どもを喜ばせてくださるというその愛情表現、そこに愛を感じる。親が、おじいちゃんおばあちゃんが私を喜ばせてくださる、私の願いを聞いてくださる、そこに親であったりおじいちゃんおばあちゃんの愛を感じるということはありますね。まあそういうことの方が多いのかもしれませんね。 自分のわがままを聞いてくれるというわけですから、そこに私を喜ばしてくださる、そこに愛してくださっているなというその愛を感じる。神様が私ども喜ばせてくださる、私どもの願い事を聞いてくださる、そこに神様の愛を感じる。まあ私どもの願い事を聞いてくださって喜ばせてくださって、そこに愛を感じないということはないと思いますね。ああ、あの人は私のことを憎んでいるから、愛してないから願い事を聞いてくださるのだということはない、ほとんどないでしょうね。やっぱり愛してくださっているから願い事を叶えてくださる、願いを聞いてくださるのだというのが普通でしょうね。まあ一般的だと思います。その逆に、私の願いを聞いてくださらない、欲しいものを買ってくれない、ああこれはきっとあの人は私のことを愛していないからだ、私のことを愛していないから私の願いを聞いてくださらないのだ、私を喜ばそうとしてくださらないのだといういただき方は、これもまた一般的だと思いますね。私を喜ばせてくれない、私の願いを聞いてくれない、だからあの人は私のことを愛していないのだといういただき方ですね。これは必ずしも正しいとは限りません。なぜなら、親が子を愛する、そして子供の本当の成長を正しく成長し、その子供の正しい成長を健やかに成長することを願うておるならば、子供が願い通りに、お菓子が食べたいから、ケーキが食べたいから、おもちゃが欲しいからと、子供が願う通りのものを与えておって甘やかしておったのでは、子供が正しく成長いたしません。わがままな子供に育ってしまいます。そういう時には、親は子供に対してその子供の願いを叶えようとはいたしませんね。そんなことをしていたら、それこそ大人になって困るよといったようなことになったり、そんな甘いものばっかり食べてたら虫歯になるよと言って願うことを叶えてくれない、その願い事を叶えてくれないということが、その愛情の表現でもあるわけですね。もしこの子がもう虫歯になっていたんでも、まあ構いやしない、将来どんな苦労を難儀しようとそんなのは構いやしない、今その喜ぶのをさせておけばそれでよいと、将来のことを、子供の将来のことを考えない、いわばいわゆる誠の愛とでも言うのでしょうかね、そういう本当の愛がない、まあ今喜んで、今それで私にまあ感謝の心でも持ってくれればそれでよいといったような、その時だけのまあ何と言いましょうかね、喜ばせるというのでしょうか、これは本当の愛ではないように思いますね。その本当の真実の愛を表現しようとした時には、相手からそれこそなんとまあ情のない人だ、願い事を聞いてくれない人だ、思い通りにしてくれない、与えてくれないと思われることがあるということですね。これは神様も同じではないでしょうかね。氏子の願い事を叶えてやる、叶えてやった時には、ああ神様は愛しておられるなと感じてくれる。しかしそのひとたび、これは与えない方がよい、このまま行くとわがままな子供に育ってしまう、このまま行くと病気になる、酒ばっかり飲んでる、甘いものばっかり食べてる、この願いを叶えてやると将来難儀をするだろうと、そこにその子供の願い、孫の願いを叶えない、 ことの方が本当の愛の表現であるということがありますね。そういう時には神様が神様の誠の愛を表現される時には私どもの願いを叶えてくださらない、願い通りにいかないことがやはりあるものですね。そういう時に得てして私どもは神様は私を愛しておられないと思いがちですけれども、本当は愛しておられるからこそ私どもの願いを聞いてくださらないということなのですが、そこのところがなかなか分かりませんから、神様の誠の愛、神様の愛というものが分かりませんね。神様の誠の愛を分かろうとする精進努力、これはやはり教えてもらわなければ分からないことかもしれません。そこに信心をするということの意味合いもある。私どもの願い事が叶わないとき、その時こそ本当は神様の愛が現れている時なのだ、親愛の現れなのだ、私どもの本当の助かりを願うからこそ神様が私どもの願いを聞いてくださらない、そういう誠の神様の愛の表し方、愛情表現があるということですね。どうでも神様の愛というものを、いわゆる本当の愛、誠の愛というものを実感できれるような私どもに育たねばなりませんね。親の本当の愛がわかる子供に育たねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。